にちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティはすめな私くにおうと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、くにさん、とうとう買ってしまいました。
何を買ったんですか？
前から買うって言ってたあの Apple TV 4K。
ああ。まあ出たのは結構前でしたけど買ったんですね。
そうですね。だから夏頃欲しいなって言ってたけど、ほら発表があるから秋に、
うん、
もしかしたらなんか変わるかもしれないよみたいなね。Apple TV プラスがねのね、ほらね、
サービスが始まるからそれに合わせて新しいのも出るかもねっていう風に思ってたから、
うん、でまあ一応待ってみて、でまあ結局現行のまま、
まあ何も出なかったっていうね、
っていう話で、じゃあ買おうかなっていう話で、その時買おうっていう話だったんですけど、まああの前にもお話しした通り、あのこの1年あの家電がことごとくぶっ壊れたので、
うん、
そこに回すお金がなかったんで、でほら冬のボーナス出たら買うみたいな話してて、で出たので、
はい、
まあとりあえずまあいろいろ先のことも考えて、まあこれだけはとりあえず買おうかなと思って、悩んだ末にあのアップルの方ではなくアマゾンさんの方でポチりました。
え、なんでアマゾンで買ったんですか？
いや結局ね、見たらね、
うん、
あのほらあのね、消費税分が、
うん、
お値段が違うんだ。
へ
ー。だからそこの消費税込みだったのかな、アマゾンの方、
うん、
アマゾンの方が、うん、でアップルの方は消費税プラスだったから、
うん、
10% なので、うん、22,000円ぐらいでしょ。だから2300円ぐらい違ってくるから、
うん、
でほらいろいろそう考えると、あのほら 4K 対応のさ、まあまあ HDM 端子とかも揃えたりとかさ、まあいろいろ配線の関係でなんかもろもろそういうものも必要になってくるから、
うん、
そういうものをしたら、あのなんだかんだって言って結構プラス額がかさむかったんで、うん、で一応まあそっちの方で、うん、でいろいろあのそのさっき言ったコードとか、
うんうん、
あと、セレクターとかなんとかいろいろもうもろもろ仕入れるつもりでもいたので、うん、なのでまあいいやと思って、うん、買って、はい、いやーほらプライム会員ですし、うん、お急ぎでやったらお急ぎってなってたの見たら、本当に次の日届きまして、
ほう、
速攻届きましたよあのなんか一応お急ぎの中でも時間指定みたいになって見たら午前中に届くっていうのがあって、やってみたら本当に、その前の日の午前中にこう悩んでポチったら本当に次の日の午前中来ましたからね、うん、で一式も揃えてあったので、であのまあとりあえず古いの初期化して外して、一応あの古いの友達にあげるって言ってたんで、とりあえず初期化してで外して、で新しいのつけて、でまあたらまあ接続30分ぐらい、
うん、
でまああと設定、まあ設定は一応基本的にはまあね、アップル ID と Wi-Fi のあれだけやればいいんですけど、あと基本的にはまああれですね、まあリモコンの設定っていうか、リモコン代わりに、ほら、携帯、今、ペアリングすれば、iPhone でリモコン代わりになるんで、
うん。
で、どうやってやるのかなと思ったら、あれなんですね。あの、Apple TV のところにかざし、あの、近く持ってって、設定するんですね。そうすると、あの、iPhone の方にも画面出るから、そこで設定すると、もうペアリングできて。で、だから、ほら、言っても、リモコンだとほら、あの、パスワードとか打ちにくいじゃん。
まあ、そうですね。
うん、だから iPhone の方でできるんですよ。メニュー画面が出るから。
うん、
で、そこでやっていくと、うん、簡単にできるようになって。まあ、そもそも基本的に、なんて言うんですか。ある程度はこう動画の配信のやつは、まあ、Hulu、Netflix が出てるわけですよ。まあ、あと、プライムビデオも出てたから。あれは出てないか。まあ、基本的に初めに出てるんで、そこはまあ、こう、画面、アプリ起動すると、まあ、この、 なんですか、メールアドレスのアカウントでもう入ってたんで、これでやりますかみたいな書いて出るから、それでいいんですけど、他のやつは基本的にはアプリ一回ダウンロードしなきゃいけないんですよ。
うん。
バンダイチャンネルだったり。うん。まあ、昔より充実して、まあいろいろそれで自分のやってるのをやる、こう、設定して、まあ、まあ、ダウンロードして、出てきたら、まあ、こう、そこ、ログインするんだけど、ログインするとなると、iPhone がプブって震えて、あの表示のとこで、こっちでできますよみたいな表示から、そこをタッチするとこって出てくるから、そこで、まあ、打ち込んだり。で、まあ、基本的に iPhone で、そこのサイトに入ったことあると、ほら、パスワード保存とかしてあると、このサイトだと、これでいいですかみたいな出るじゃないですか、メールアドレスと、パスワード、うん。で、あれでこうやってやれば簡単にできるから。で、やって、で、ログインするだけじゃなくて、今、デバイスも認証させないと見れないようになってて、で、そうすると、その、ログインでした時に、このデバイスを認証しますかって言って、こう、QR コードと、コードが出てて、で、そこを、iPhone とかで、バーコードをこう読み取って、そうするとサイト飛べるから、そこで、まあ、ログインして一回。で、そのコードを入れると、デバイスも認証するから、やっとそこで、こう、画面が、動画が見れるようになるっていうね。けど、まあ、意外と簡単にできるんで。ほぼ半分ぐらいはその、あれですね、旧コード読み取るみたいな。で、30分ぐらいでできたの。結局、だから1時間都合、1時間でなんとかほぼできたんで、じゃあって言って、あれですよ、今、それこそね、Apple TV 買うと特典になってる。1年間 Apple TV プラスが無料で見れるっていうね、サービスがあるじゃないですか。うん、あれを一応ね、普通は月額600円だっけ。まあ、とりあえずやってみて、はい、とりあえず登録したんですよ。で、じゃあ、結局何が見れるかって、情報が全くないじゃないですか。
ああ、そうですね。ネットフリックスとか、Hulu とかみたいに、見放題でなんかやれるのか、Apple オリジナルのドラマだけが見れるのかっていうのが、はっきり分かんなかったから、
うん、
結局どうだったんですか？
で、やってみたんですよ。
うん、
で、AppleTV プラスの、アプリもあるから、そう起動して入って、まあ、登録して1年間、まあ、無料になりましたって言って、で、Amazon さんからメール来て、OK って言ってやって入ってみたら、どうも、普通に映画のところは、なんかね、今期間限定、低価格、レンタルはどうのこうのって言って、見放題って項目が一切ない
ん
です
。うん。
で、Apple TV っていうプラスってとこがあったから、そこをクリックしてみると、出るメニューが、多分まあ、あれですね、オリジナルの作ったドラマのやつが、ラインナップしか出てこない。
うん。
うん。だから結局、映画は関係ねえのかなっていう感じっぽいんですよ。で、じゃあ、あと、ほら、アーケードが入ったでしょ？アーケードが。ゲームのやつ。
ああ、アップルアーケードね。
うん、はい、あれも対象になるかなと思ったんですけど、あれも一応別のアイコンがあって、アーケードってやってみたら、まあ、ID 入れて、まあ、ログインするんですけど、そしたらその後に、今だったら1ヶ月無料で体験できます。その後は月額600円かかりますって思いっきり書いてありましたからね。
ああ、そっちは対象じゃない。
うん、登録しますかって書いてあったから、キャンセルしますかって書いてあったけど、あ、いいや、とりあえずまあいいや、忘れなければ、とりあえず無料でなんかできるのかなって言って、ポチッやってみたんですけど、
うん。うん、
じゃ、ラインナップが微妙でした。なんかあれかな、どっか日本のメーカーとか参入して、なんかそういうゲームできるのかなと思って、見て、ラインナップ見て、注目トップセールスみたいなの見たら、ソニックのレースはありました。
うん。
うん、それだけでした。あとは、みんな英語でした、しかも。よくわかんないなと思って。
でしょうね。
うん。で、見た限り、ジャンル別で見たりしてみても、うん、なんか見たこともない、聞いたこともないようなゲームしかなかったので、ちょっとどうかなっていう感じはしますね。うん、ゲームに、アーケードに関しては。うん、で、Apple TV Plus に関しては、どうなのかな。そのオリジナルドラマが、ね、で作ったものが面白いのかすらも、いまいちわからないんで。うん、ただ、先に発表されたり、なんか iTunes じゃねえ、Apple TV プラスっていうね、アプリはもうずいぶん前から発信してたから、それにもう勝手に切り替わってたから、
うん、
一応そこで情報っていうか見てみて、なんかイントロダクション的なのを見たら、若干ちょっと俺のなんですか興味をそそらなかったので、
うん、
今後どうなるかでって感じですよね。だからそのために600円、うん、難しいところですね、人によるけどって感じですかね。まあ個人的にただ普通に前はできなかった、できなかったダイレクトでこうアプリ起動して見れる動画配信アプリがいっぱいラインナップ増えたので、個人的にはいいかなと思って、前はエアプレイしてたんで、
うん、
iPad とかで、
うん、
それがだいぶ軽減されているのが個人的には、うん、いいかなと思って、パラビとか、そうですね、ディズニーリラックスも普通にアプリでありましたから、うん、だから早速ほらスターウォーズ、ね、最後の公開だから、うん、だから試しにあれですよ、最後の時代はちゃんと Apple TV 起動してちょっと 見てましたよ、うん、意外とゲームやらないと多分ね、普通に Wi-Fi だけで大丈夫だと思います。多分これゲームやると多分普通に有線かませなきゃいけない気がしてるんですけど、
ああ、うん、まあ通信遅延が発生するでしょう
ね。発生するでしょうね。ただ普通に見る限りでは大丈夫でしたね、うん、なんともなかったですね。うち Wi-Fi いっぱい飛んでますからね。
逆に飛びすぎて混線するんじゃないですか。
混線は今のところ大丈夫ですね。うんだ、うん、今のところ何ともなかったから多分大丈夫だと思いますけど、
うんうん、
まあまあ iPhone が、まあ、リモコン代わりになって便利だし、まああれですね、うん、まあ、クミさんもあれじゃないですか、ぼちぼち解読じゃないですか、使ってねえか逆に。
もう Apple TV は使ってないです。
あ、そう、
なんかねモニターにね、
うん、
飛ばさなくてもね、iPad Pro 画面でっかいから、
うん、
もうそこで直接映画とか見ても別に特に支障がないっていうかね、
うん、
あとはまあプレス3立ち上げて見るとかやってるから、
うん、あ
そこまで今はもう Apple TV を必要としてないです。
俺もぶっちゃけね、 Netflix とかさ、Hulu とか見るに関しては、Apple TV 別にさ、起動しなくてもいいんだけどね。
うん、
ほら、今の、目指すると、DVD ハードディスクリコーダーって、ほら、ネットつなげ、もともとつなげるようになっているじゃん。そこの中でもうすでにさ、見れるようになってるからさ。だって俺の、前買った D カーにはもうすでにリモコンのところに Netflix ってボタンあるからね。ダイレクトに繋がるし。で、ネット開くと、ほら、一応、それこそ、アプリ、あれ、みたいな感じでさ、自分のやつ、サービスそこで提供してる、メーカーのところに提供してるそのアプリ、ここ、やっとけば、まあ、ネットフリックスとかもあるから、そこで。普通にそこ、ネットの画面に切り替えて、そこやれば普通に見れるからね。うん。まあ、いいんだけど、たまにやっぱり、ほら、全然対応してないのがあるから、そういう時使ってるから、今だに。まあ、だから、その検定に関しては便利かなっていうね。個人的にはね、まだ使い方はあるんで。ちょっとね、お高いんで、値段が倍になってるんで、うん、確か俺が買った前のやつは1万ぐらいだったんでね。まあ、そこら辺がネックだけど、まあ、これから先どうなんですかね。コンテンツ次第かなっていう気はしますけれども。まあ、興味のある方は、ご検討考えてもいいのかな。うん、人によりますけど、はい。
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は先日最終回が放送されたサイコパス3についてお話ししたいと思います。
はい、
というわけで今回はサイコパス3についてお話ししたいと思います。
はい、
もうこれは完全に最終回まで放送終わってますので、
はい、
最終回まで見た ネタバレが完全にある状態でお話をしていこうと思っています。
はい、本来はこの前の前にあの見たい気になるとかで、であとそれで見たで終わるかと思ったら、どうもクリさんがやりたかったらしくて、うん、いや12月のとこに終わった後にぶち込むという発言がありまして、話 していたら収録何するみたいな話をしてたら、あやるんだと思ったので最終回、いや最終回見た後やるんだと思ってい
やちょうどいいかなと思って、なんか
俺も別にいいんだけどって、見てるからいいからいいんだけどと思ったんだけど、珍しくクリさんがぶち込んで、でこれでサイコパスが最終回なのでサイコパスをって言ったら、あやるんだと思って、まあ、年末とか、ほら、ね、うちの場合1月の終わりがね、何周年記念もあるんで、ここら辺はまあ一応当てはめていかなきゃいけない時期なんで、いろいろね毎年やってる定期的なものもあるんで、そしたらぶち込みたいみたいな感じで言ったんで、なるほどと思って、
いやあんまり、まあ、あのずれると今度あのスターウォーズとかあのいろいろこう、
まあ、ありますからね、うん、
対策あるから12月は、
うん、そうですね、
だから、うん、下手するとできないまま終わっちゃいそうな気がするから、うん、もう、うん、もうあの結構無茶な感じで今回あのほぼあの最終回終わった後にあの収録して、でまあ配信は最終回終わった終わってからあの1週間以上経ってからの配信になりますけども、
そうですね、はい、
まあとりあえず今回の特集ということで、
はい、
でまあ、今回のサイコパス3の最終回まで見た人は気づいてると思うんですけど、
はい、
あの前回の配信で2020年の気になる映画をやったじゃないですか、
はい、
その時にあえて意図的にこう外してた作品が1本あるんですよ。
あれでしたっけ、
あの劇場版サイコパスファーストインスペクターっていう、
あーあーそうかそうか、その時にはそう、そうか、一応もう決定はしてたんだっけ、
もう最終回終わった後、最終回終わった後にそのなんか劇場情報みたいので、2020年の公開映画の一覧みたいなのにも情報が載ってましたので、
そうですね、その段階で2人ともまだ最終回を見てなかったんですよね、
うん、
一応ね、うん、ただ情報はもうすでに入ってきたから、あやってやるんだ、
もうどうやらあの最終回で終わんなかったらしいぞっていうのだけはもう、最終回の内容知る前に、あ劇場はあるんだっていうのを知っちゃったんで、
うん、俺はそうした時、あやっぱ俺の言った通りだと思いながらあやっぱやるんだなって思いながら俺は見てましたけど、
うん、うん、
そのね情報に関してはね、ああそうだよなと思って、どう考えてもだってその前に7話見た時点であれと思いながら、
うん、
思ってましたからね、うん、あやっぱやるんだなと思ってね、うん、安心したって俺は逆に思いましたけど、ね、驚きじゃなくて安心した安堵したっていう感じでしたけどね、うん、
いや僕はあの7話まで見た時に、
うん、
ほぼ話が決着ついてるから一区切り、
まあ3のから始まった話は決着つけてついてますよね、
そうあの3の中で一応事件として捜査してるものは一応あの話としては終わったんだけど、
うん、
ただいろんなあの諸々のあの新しい登場人物とかいろんなこうなんか過去に実はこんなことがあってそれが今回の話にどう絡んでくるかみたいなところとか全くこう十分な説明がされないままいたから、
うん、8話でケイとアラタの話も結局ねその根幹にあるのは話終わってなかったからね、
うん、だから8話でどこまでやるのかなっていうか8話で無理やりまとめるのかなとか、
うん、
まあもうその時にはもうあの劇場版やるってのしてたから一体どこまでやるんだろうって思いながら見てたから、
だからその劇場公開っていうのは最終回の後に、最終回終わった後にあの出たんだよね映像で、そこからでだけど、まあその前まで一応2人ともあの最終回はリアルタイムで終わらなかったけど7話まで見てたから、これやろうと思えばまあほら今回ね各1話1時間だから、やろうと思えば強引で最終回でまとめられるっちゃまとめられるけどとはいう感じはしたから、なんとも言えなかったんだけどね、その情報をした時点でああって、やろうと思えばねまとめられるっちゃまとめられるんだけど、どうなのかなと思いながら、ただ俺はほら言ってたから劇場版があるんじゃねえかっていう、ね、
まあもう結構最初の段階から言ってましたね。
そう、まあそもそもこれもう今言っちゃっていいのかな、だってね俺としてはほら自分探しの旅にから帰ってきた鴻上信也はねあんまり出てこなかったから結局、ね初めから出てこないし、まあほら一回ねあら 見た後に途中2、3話見た後にね特集した時にもう言ってたからその話ね、だからこの後活躍するのかなと思ったらそんな出てこないから、あれこれはやっぱ鴻上さんのやつ絶対作るはずだけどこの尺じゃ絶対無理だなっていう感じは薄々してたんだけど、ただその前にそもそもが何あの新たと K の話が終わってねえやっていう、もうあって、強引に終わらせるのかなと思ったらあやっぱ終わねえんだなって思いながら、まあそりゃそうだって思いながら結局、で普通のアニメだったら2クール近くやったんだけどね、16話かになるもんね普通30分の1本でやっとしたら、けどやっぱ終わらなかったのかなって思いながらね、ちょっとね、でまあそのまあ劇場版がどうのこうのはの後にして、まあ今回どうでしたその第3期まあ3は国さん的には、
いや
全体的に、
別にそんなに何ていうの2期と比べたらあれですけど
2期はもうもうやめときましょう
ただ普通に予想してたよりは面白かったですよ。
そうですね、あとただ2期と比較して言えることは下月が嫌いではなくなったっていうね嫌いではなくなったっていう、
いやもうシナーズ・オブ・システムのケース1の時でもうだいぶ2期の時の嫌悪感が払拭されてたから、だから別にもうそこの時点で僕は許してましたけど、
だから今回ね、そうもうこの話しちゃっていいのかな、ほら俺月刊ニュータイプ買ってるんで、で今出てる子とそにはまあK と新た2人の、恋やられてる、まあ、梶さんと中村さんのインタビューだったんだけど、その前が脚本やられてる産方さんとか、今回3人か、その3人のインタビューがあって、でそこで下月の話出てたんだけど、下月はまあ、第2期から熟成を重ねて、やっと花開いたみたいなことが書いてありましたよ。キャラなんだみたいなこと書いてありましたけど、あ、やっぱそうなのか、これが完成形なのか、
なるほどね。それ、案に第2期の頃のキャラクター失敗してたっていう。
失敗ではねえんだろうけどね、まあそれで成長を見せたかったんだけど、ただあまりにもひどかったから、ね、だってクリさん違うよ、下月に関しては第一期から出てるからね、第一期のほら学園で起きた事件の時に学生だったから、あれ出てるからあんま印象ねえんだけど、まあただ、まあ今回はねだいぶ成長して、ね、話のフレデリカと張り合ってたけど、そこはちょっと面白かったけど、張り合いようがねえじゃねえかって思いながら見せたんだけど俺的に、フレデリカ姉さんはには無理でしょうと、ただまあキャラ的には良くなったかなっていうのを言えてますけどね、 ただまあやっぱりけどまあそれでもあれですね、まあ見てて新しくなんか一掃されたあのね1係のメンバーも最後まで見てれば結構まあいいメンバーだったから、まあ、良かったのかなってね気はしますけど、うん、初めはどうかなと思ってたんですけどね、あの轟とさ入江のあの悪態ぶりもどうかなと思いながらさ、うんどうかなと思ってたんだけど、まあ最後にはちょっとまあまあまあ、ね、あの、新しく赴任したあの二人のね、あの、監視官をなんかちょっとまあ認めてた感があって、なんかチームワークが出てきたかなっていう感じが良かったですけど、うん。
いや、僕ね、はい、その、執行官のメンバーよりも、
うん、
あの、僕、新藤新たの方が不安だったんですよ、うん、最初。キャラクターの、
あの
なんていうの、放送始まる前のキャラクターを見たときに、
うん、
イグナトフの方は、そんなに別に特に何も思わなかったんだけど、
あ、まあ、サイコパスに出てきそうなキャラだもんね。
なんか、新藤新たの方が逆に、なんか、うん、このキャラで第3期って大丈夫なのかなってちょっと思ってたんですよ。で、始まって、2話ぐらいまでの時もなんかちょっとこいつだけちょっと違うよなと思って、
うん、でしかもなんかあれだもんね、あのイタコみたいなことやってるしね
まあサイコメトリーみたいなことやってて、
そうサイコメトリーねやってるしね、うん、
なんかちょっとこいつだけ世界観違うねって
ちょっとオカルトチックになってるなって思いながらね、うん、
なんか
いろいろまあ理由付けはつけてたけど、
うん、
どう考えてもちょっと違うんじゃねって思いながら見て、で、ある意味はなんか、あれですよね、だからあの感じから言うと、危ういから、
うん、
うん、どうなのかな、あの、闇落ちしちゃうかなみたいなキャラっぽいところもあったから、うん、どうなのかなって思いながら見てたのは確かだけど。
でも途中からね、なんか、新藤新たの方が、なんかキャラクター的に結構いい感じのキャラになってて、
うん、
安心して見てたんですよ。でそのね、うん、一番の僕がね印象変わったのがね、
うん、
新藤新たアクションシーンたくさんあるじゃないですか。
うん、
そ
う、運動神経だけはいいんだよね。
しかもなんかあれパルクールやってるじゃないですか。
そう、パルクールやってるんだよね、うん、
あれ見たときに、あ、アニメでパルクールやるんだと思って、
うん、
でしかも明らかにもうパルクールとしか思えない動きをちゃんとしてるから、
うん、してるんだけどさ、
うん、
そこまで無意味に回らなくてもよくねってたまに思うシーンがあるんだけど
いやだからあれは、うん、アニメ的に、
うん、
こうかなんていうの、誇張した表現とかをするからちょっとリアル的にはちょっとどうかなと思うんだけど、アニメ的にはちょうどいい感じの塩梅でやってるから、
うん、
うん、なんかお動いてるって感じがする。
まあまあまあ、ただね、相棒の経過はあれだからね、なんていうの、本当に兵士だから、
うん、
無機質な戦闘してるから、まあ、それの対比ではあるよね、うん、
まあね、
荒事担当で本当に正当な何ていう格闘術で戦ってるから、
うん、
ちょっと地味に見えてしまうところもあるから、ね、
なんかコマンド散歩
で、そうそうそう、
なんかお本物だみたいなぐらいの、
うん、
動きを、
うん、本物の動き地味にやってるからね、
うん
うん、だから、ね、本当に地味な戦いしてるもんね。鴻上さんとかはまださ、ちょっと派手さがあるんだけどさ、本当に地味なあれしてる、う
ん。鴻上さんの動きは、ハリウッド的な動きなの？
ハリウッド的なのを混ざってるし、あれはまた違うんだよね、格闘術違うんだよね。
うん、なんかハリウッド映画でよくありそうな感じの、ちょっとこう、うん、見せる感じの、なんか、戦い方をしてるんだけど。
あれはほら、シラットかなんかでしょ、確か、ね。東南アジア系のあっちので武術だよね、うん。うん。だから、シラットだから、どっちかっていうと、鴻上さんのやってる戦闘は、イメージ的にあれなんだよな、岡田くんが SP とかでやってる感じの。
ああ。
基本的に動きはあんな感じだよね、うん、に近いのかなっていう感じだけど、本当にあのケイがやってるのは本当にあれだよね、ハリウッドのあの敵方で出てくるロシア兵みたいな、
うん、まあ、本当にザ・軍人って感じの、
ザ・軍人の無機質な動きしてるからね、うん、だからそれの対比としてやっぱりあの無駄にあの回転したりしてるって思いながら
、うんうん、でもね、だじゃねえ、僕ね最終回まで見てね、うん、あの一番ねその格闘シーンのところで驚いたのはね、うん、あのそのアラドとかケイとかじゃなくてね、
あの、うん、マイコちゃん、
マイコがね、あの、うん、いやまあ話の流れであの、うん、なんかあの回想シーンで私たちは国に戻んないといけないって言って、うん、国に戻ったら徴兵されるとかって言って、
もうあったよね、あったけどさ、
でそういう話があって、あのであのなんだか爆発で目が見えなくなったとかなんかで、
うん、
っていうのがあって、でそれがあのなんていうの、民間人として爆発に巻き込まれた、戦争でね、まあ、爆発に巻き込まれて怪我を負ったと思ってたら、
うん、
どうもそうじゃなくて、あの戦っててっていう風なニュアンスの感じ の話に なってた時に、
うん、
あのなんかあれ7話だっけかな、
うん、あれだけあれだよね、だからそうそう、なんだっけ、空爆でお母さんと一緒に視力を失うみたいな話だよね。けどその空爆っていう時にどういうあれなのか分かんないけど、だからそもそもさ、まあ、軍事経験者っていうのをさ、
うん、
言ってたけどさ、ね、回想シーンとかで徴兵されるって言ってたけど、それはまあ確かに言ってたなって思ったけど、うん、まさかあそこまでちゃんと格闘できるのかなってびっくりしたけどね。
だからあのサードインスペクターであるトーリーに捕まった時に、うん、
そう、人質にされてね、
であの最初は銃口も切られてたから何もしなかったんだけど、あの銃口が外れて、ちょっと油断し、通りが油断した瞬間に、あの銃、普通に奪って、あの殺すっていうね、
うんうん。だからあれも、だから、それであれなんだろうね、ほら、ちょうどほら、視力回復の手術してた後だから、
うん、
ある程度見て、本当に至近距離でもう見れるようになって、確実に殺せるって分かったからやったんだろうけどさ、うん、あれ見た瞬間、あっ、マイコちゃんやっちゃうんだと思いながらさ、びっくりしてさ、
だから俺、あ、そうか、確かにそういう設定だよなと思って、
そう言われてみればそうなんだけど、あ、マイコちゃんがやるんだと思ってびっくりして、
うん、いや、あ、もう誰が助けに、あのシーンで、うん、誰が助けに来るんだろう、誰が助けに来るんだろう、ずーっとあの助けに来る人が誰か予想して見てたら
ま、このタイミングで新たが来るのかなと思いながら、絶対誰か助けに来るんだろうなと思ったのよ、
うん、
俺は、
うんうん、
まあ、殺されることは多分ねえなと思って、けど、まあ、サイコパスだとありそうだけど、どっちかなと思いながら見てたら、まさか舞子ちゃんが殺すっていうね、あれって思ってた、うん、そう、しかも綺麗に、ね、
うん、綺麗に銃奪って、綺麗に普通に、あの、
うんうん、
ちゃんと、打ち漏らしないように3発撃ってるしね、
うん、びっくりしたんですよ、あっと思って、そうそうそう、うん、確かにあれが一番あの派手っていうかインパクトがあったね、
そう、ある、まあ、ある意味格闘シーン
だけどね、そうそうそう、うん、
だからちゃんとあの軍事経験者だから3発撃ってるっていうね、
うん、そうね、だってちゃんとあの反応したような銃の構え方してたじゃん、うん、
だって
ブレがない、
あれがアニメ的な表現だったら一発撃って心臓に当たっておしまいぐらいのね、
うん、
感じにするけど、ちゃんとあの、うん、打ち漏らしないように撃ってるから、
そうそう、ちゃんと脇締めて肘も曲げてこうって、なんかねすごいちゃんとした構えで撃ったもんね、あ、それそうだよなと思って、うん、って思ったんだけど、ちょっとびっくりしたっていう、
うん、まあ予想外だったね、あれは。そうそう、
衝撃的だったけどある意味サイコパスの一番の衝撃だったけど、ね、だからちょっとそれで思い出したけど、あのどうして拉致されるかなって思いながら
いや、
まあ展開としてあれなんだけどさ、すげえあれであの あの誘拐されちゃうってことは何、あのどういうことって、それよっぽど警備がざるとか思いながらさ、
うん
うん、思っちゃったよね、あれ見ててさ、うん、いとも簡単にさ誘拐されてたからさ、うん、もうそこら辺はどうなのって一瞬思ったけどね。
あれはあのビフロストっていう組織のその、まあ、力というかコングレスマンの、あの、うん、影響力が高いっていう表現だと思うけど、
うんうん、
あそこまであの力がないといくらあのなんかあのゲームを始めようみたいな感じでなんかあの、
うん、
やってるあれがなんかすごい中二病臭くなってるだけで説得力がなくなっちゃうからね。
まだ若干未だに説得力はどうなのって思う時あるけどね、見ててね、うん、いやーけどびっくりしたね。そうそうそう、確かにね、うん、ね、何の話してたんだっけ、なんか格闘の話で盛り上がっててすっかり話を忘れちゃった忘れちゃってんだけど、なんだっけ。ああ、それでね、まあで、なんか、そうそう、そうそう。なんかね、それでインタビューあったんですよ。脚本家のウーカードさんも含めた3人の。
うん。
で、そもそもがなんか、経済編、政治編、で、宗教編みたいなの。
うん。
は、まあ、ある程度決まって、それでまあ、で、3人で別、その、一個一個担当で書くっていく話だったんだけど、結局はまあ、何ですか、最終的には生方さんが俺は一人構成だから、まあ、大枠は分かってるから、まあ、そこで手加えたりして、で、結局そんなこと言ったら、まあ、3人でなんか、結局その、全部のやつを、まあ、一話一話、まあ、なんか書いていくみたいな感じになったみたいなことが書いてありましたけどね。
うん。
うん、で、まあ、それで話進んでったみたいなんですけど、うん。で、とりあえず、それでまあ、7話までは確かにそうですよね。うん、解決した。進んではいましたけど、うん、ね、だけど、なんかいろいろ思わせぶりなあれがあって、結局何もしてねえけど、どうすんだろうって思ってね、最終回見てたら、うん、まさかの、もうなんか、新章突入で、えって思ってね。うん、
だから、あれ、あれでしょ？いわゆる、あの、海外ドラマでいう、うん、あのファーストシーズンがあの第7話までで、
うん、
第8話からセカンドシーズンなんでしょ。
そうね、だって第7話がだからファーストシーズン終わりで、うん、
だって明らかにあの第8話もうなんかあの新章突入したからちょっとあの箸休め的な話をちょっとしましょうかみたいな感じでなんかでも、うん、あのちょっと意味深な感じのなんかセリフとか会話とかがあるみたいな、
うん、
ちょっと前半そんな感じだったじゃないですか、
うん、そうなんだけど、うん、まあ言っちゃいいんだけどさ、ただ劇場版これでないってそれで終わったら本当にあれだよね、不平が出るよ、ね、
いやだから劇場版じゃなかったら多分これであの2020年夏第4期制作決定みたいな、
うん、まあまあそれでもいいんだけど、にまあもうちょっとなんかねっていう話は、うん、しないでもないけど、まあまあ、うん、決定しちゃってるからねいいんだけどさ、うんうん、だって普通にあれだけ見て劇場版ねって言ったら何これって思うよねっていうのがあるんだけどさ、うん、全くもっ てい
やでも劇場版ファーストインスペクターっていうタイトルついてるから、
うん、
ファーストインスペクターっていうとあの梓沢浩一のことですよねきっと。
うん、だから彼が結局ね、ほらコングレンスマンだっけ、
うん、コングレンスマンになりたいとかっていう、
なりたいっていう話であったから、で結局それになるための話、
うん、
でそれに絡む何新たと K のあの話が解決するので終わるのかな、どうなのかなって話だよね。でそうなるとじゃあって言って、どっちか本当にだけど言ってるけど、
うん、
あのじゃああの外務省のあの行動班の面々のお話はあるのないのっていうのは、ね、すごい気になるんだけどね、うん、でファーストインスペクターでそこのあたりがまた出てきて、え、あのそれが何なんか外務省の方の 管轄で何かまた新たなみたいなんで終わるの？
いやだからあれでしょ、うん、あのパスファインダーって呼ばれてたあのピースブレイカーの、
うん、
あの残党みたいな、
うん、もうだって
あれがあの、
ね、話あるもんね、
そのビフロストのなんかあのあれに絡んでるから
し、でほらセリフでさ、その残党がさ、あのほらあの鴻上たちに恨みを持ってるみたいなこと言ってたでしょ、うん、旧一係に恨みを持ってるって言ってたし、
うん、
じゃあその話もっていう話もあるけど、それをだってファーストインスペクターで出しても出るのか、出てもあんまり意味ねえしなって。
だから
鴻上さんたちが言ってたのね、
あずさ光一が、あの手下として使ってるんじゃないの？
使ってるんだろうけど、結局だってその旧メンバーが いねえから、そことは言ってもあんまり彼らとしてはどうなのかなっていう、まあ金として金として仕事はするとしても、その恨みを持ってるっていう時点の恨みは消えねえしなっていうさ、となるとやっぱ公安じゃなくて行動犯の話も行かなきゃいけないんだろうけど、だけどファーストインスペクターだから多分ケイと新たな話で終わらせるんでしょみたいなさ、どうなのかなってことは、その後やっぱり何かの形で鴻上さんたちの話もやると期待はしてるんだけどね。
え、何、じゃあ実は劇場版1作じゃなくて2作ある、
2作あるとかさ、うん、うん、実はっていう可能性
は、もしくはその後第4期やるとか、
うん、何かの形で続くでしょ。だって思わせぶりなセリフいっぱいしてるもん。だってギノさんも言ってるしさ、うん、なんか取引あるでしょ下月と、
うん、
第1話でもうそんなこと言ってたし、で鴻上さんもなんかずっと出てきちゃうさ、国内は任せたって国外は点で点みたいなこと言ってるじゃんずっと、
うん、
だってあんだけのメンツいってあのまんまで終わるわけないでしょ。で都合もいるしさだって都合自体はだって断ってたのにさ入ったじゃん、
うん、
でそうそう、で先月ね11月にワウワウでシナーズオブシステム全部やってたのよ、劇場版と後、うん、で録画してあったのを最終回見た後見たんだけど、
うん、
ゲス2の時にさ、あのファーストガーディアンの時にさ、うん、最後断ったじゃん、あの、うん、フレデリカさんの誘いを、
うん、
でその後フレデリカさんがさ、あのこっちの方に来ざるを得ないことが起きるみたいなこと言ってるの、思わせぶりに、
うん、
でその話もやってねえしさ、
うん、
であとはあの何さっき言ったあの何ブレイカーだっけ、
あピースブレイカー、
ピースブレイカーもさ、あの見てたらケース3のさ最後にさ、あの結局あのほらあそこで花篠さんがさ、フレデリカさんがさ、あの鴻上と一緒に共闘してなんかやってるじゃん、
うん、
その後に初めはなんか移民のそうあのあれだっつってたんだけど、調査って言ってたんだけど、結局最終的にはどうもそのピースブレイカーのをなんか追ってたらしいんだよ、
うん、
で結局それ解決しないまま、まあ、結局あのその騒動ので暗躍してたのがピースブレイカーだったっていうのを報告してるところで終わってるから、うん、でそういう話もまだ広げたまんまだし、
うん、
だってあとあかねちゃんだって言うでしょ、囚われてる、
まあそりゃそうでしょうね、
うん、だからやってほしいけどね、やんないで終わるって言ったらみんなえって思うよいやだって基本的に言ってもやっぱりみんな見たいのは、だからほら今回ほらあのそれこそほら、弥生ちゃんとかさ、
うん、
旧メンバー出てきたじゃん、
うん、
生きてる、まあまあまあ、ね、日向君はずっといるけど、
うんうん、
だいぶ人間になった日向君が見れたのはまあまあそれでいいんだけど、うん、ね、うん、旧メンバー出てきていろいろほらやってたけど、けど元の他のねギノさんとさ鴻上とかはさ ほとんど活躍はしてないでしょ、
うん、
うん、だから言ってもやっぱサイコパスファンとしてはみんな消化不良を多少起きてるわけさ、それどうすんのって話ではあるからさ、
いや僕はね、うん、意外と新藤新のキャラクターが良かったから、
うん、
まあ、まあ鴻上さんとかギノさんとかあの出てくるシーンが少ないのはちょっと残念ではあるけど、
うん、
まあいいかなっていう気にはなってんだよね、
うん、でただ言ってもあの二人はほらあやふやだからさ、もしかしたら次の時にさ、まあほら新田君はほらさあの あれをやりすぎてさ、もしかしたらあのさ、精神の方がみたいなさ、あとお父さんとかのその話を終わった時点でもう、あれかもしれないしさ。で、ケイ君も怪しいでしょ。
あの、イグナトフの方は、
うん、
もうあの、サーティンインスペクターっていう、もう敵方に寝返ったのか、それとも寝返ったふりして、うん、あの組織に入り込んで、中からあの真相をあのどうにかしようとかって思ってるのか分かんないけど、
うん、
新藤新はもうなんか免罪退出者っていうのが発覚したじゃないですか、
うん、まさかの切り札出してきたね、うん、
で免罪退出者っていうのは、まあ、シビラーで言うと、まあ、シビラーになっちゃう人だから最終的に、
うん
うん、そうするとそれがあの監視官やってるっていうのがどうなるのかっていうね、
うん、
のもあるし、あとあの教団のあのなんかあの話の中であのユーストレス欠乏症がどうのこうのって話が出てきたじゃないですか。
ああ出てきたね、う
ん、なんかサイコパスの色相をあの綺麗にするためになんか薬をだからなんか治療法だかをやるとどうのこうの、うんって言って、それがなんか最終的にユーストレス欠乏症を引き起こすみたいなのをやってて、
うん、
なんかあユーストレス欠乏症の話やるんだと思って、なんかあの、うん、シナーズ・オブ・システムでもあの係数であの、まあ、草加さんの奥さんがユーストレス欠乏症だっていうのやってたし、
あギノさんのお母さんね、
そう、う
ん、
だから1期の時もなんかそういう話がちらってあったはずだし、
あのさっき言ってたあの下月がいた学校のあの横領理科校の事件でしょ、
うん、
でお父さんが確かそれだったっていう話でどうのこうのっていうのは牧島が言ってたんだっけみたいな話だよね、うん、
だからなんかそういうのちゃんとあのいろんなあのそれまでの話をちょっと絡めてくる感じで話が進んでるから、
うん、
なんかちょっと僕はあの今回 の, あのサイコパス3は結構面白かったなっていう印象が強いんですけど、
うん、いやつまらなくはなかったけど、
うん、
ただやっぱみんな思ってるのは、あの2人の活躍を見たいの。
え出てくるだけでダメなの、
ね、いや2人が再会、まあ、再会したけど最終回で面会来てたけど、
うん、
ただ2人で操作じゃねえの。
いや あれだけでも僕は十分良かったんだけど、まだ足りないの。
多分みんな足りないと、じゃあみんなはだって自分探しの旅に帰ってきた鴻上さんのあの勇姿を見たいわけよ、勝ち、うん、ちゃんと事件追ってるとこ見たいわけよ、うん、それで茜ちゃんとやって でその後どうなるのかっていうさ、また小上さんどっか行っちゃうのか行かないのかとかさ、
いやそういうの常森茜が、うん、あの拘束された状態から解放されたらサイコパス終わっちゃうよシリーズが。
多分だけど下手するとファースト次のファーストインスペクターで、
うん、
そこら辺解決するかもしれないでしょ。だってその狐につままれてうんぬんかんぬんで確か入ってるはずだから、でだからその新田とのお父さんの事件とも関係してるから、それが解決すれば出てこれんじゃないの。ただそれを後にもしかしたら実は大本は、鎖国したせいで海外でうんぬんかんなんで外務省が活躍みたいなまで考えてるかもしれないよ。
でも劇場版っていうからには多分長くて2時間ですよね。
だから次だから多分あの劇場版がもう一本作るとか4 があるとか、うん、
いやアニメで言うと大体4話分だから、
うん、
4話分の内容でどこまでできるのかっていうのがあるから、
まあ多分新たと K の話は区切りはつけると思いますけど、多分、うん、ビフロストの話は多分終わらないと思うので、
うん
うん、多分やると思うんですよ。だってどう考えてもさ、うん、あの次の劇場版で、あれでしょ、あの、小村静香君を、 あの逮捕することはできないと思うのでだってどう考えてもどう考えても彼の本性がまだ確実あのまだちょっと見え隠れしてるぐらいだから、
うん、
だってどう考えても次はだって次出てきた次の話で彼をどうにかできるわけでもないし、うん、と私は思うのですが、
いや、うん、わかんないよ、もしかしたら穂村静香があのシビラの手先だったとかっていう展開になるかもしれない。
うーんとしてもけどなんかキャラ的にそこで終わらせるにはもったいない気がするんだけどなって思ってはいるのですが、うん、
まあ、とりあえずそれ言ったら今回ラストで国塚さん大変なことになっちゃったじゃないですか。
それはだっていいんだよ、それはいいんっていうか俺もあ弥生ちゃんと思ったんだけど、
うん、
弥生ちゃん殺しちゃうのかなと思ったんだけど、多分次の時にのだから前振りでしょ、これ劇場版の前振りのために殺しちゃったんですよ。
いや まだ死んでないですよ。
まあ死んでないけど多分そのために彼女犠牲になったんでしょ。
まあ、うん、まあ間違いなくそうでしょうね。
だから本当に海外ドラマのあのファーストシーズンの最終回で、うん、どっちかっていうとね、で次の時にあのあれでは多分冒頭はあの弥生ちゃんが病院に運ばれてるシーンから始まったりする。
ああ、うん、で緊急手術がどうのこうので、
そう
意識不明の重体で
重体でみたいな、うん、そうそんな感じで始まると思うんだけど、うん、いやーだからさそうなると思う。
ちなみに劇場版って2020年春っていう風にしか言われてないですけど、
うん、
何月ですかね。やっぱり3月ぐらいですかね。
まあ3月4月までは入るんじゃないの。であとまああと第3期のブルーレイの販売が確か最終が4月だった気がするんだからね。4月の半ば、うんうん、だからちょうどいいとしては見返してから行けるとなると4月の終わりとかになるけど、春だからねまだなんとも言えないよね。
え、じゃあそしたら4月の24日の金曜日とかそれくらいですか。
じゃないのかな、いいとこ、まあ、その後だとほらゴールデンウィークに入っちゃうと、
うん、
あ、だってもしかしたら二十何日だと微妙なとこだね。ほらコナン君が控えてるんで、
あ、じゃあ一周前倒しにして4月17日とか18日土曜日とか、
うん、だからコナン君だってその時期ぐらいだよね。だからそれかもうちょっとずらすか、うん、心情的には円盤全部かませて買わせてじゃないの。
でも5月だと春ってちょっと言えない気がするんですけど、
まあ初夏ではあるけど春、まあうちはまだ春だけどね、春入ったばっかだけどね、うち的にはね、長野県的にはね。
まあどうなんでしょうね、
春と言っても延期するんじゃないの。まあ6月ぐらいも、6月入る前まである春って言えるからね。
ああ
言おうと思えば北海道は春入ったばっかだもん。
でもどうなんですかね、もう劇場版の制作はもうほぼ終わってんですかね。
ね、多分だって3と一緒に作ってるでしょそりゃどう考えてもって、うん、進行は同じでしょうっていう話だから、多分ね、だからもうだって3月だったらもう編集入ってなきゃいけないでしょ、下手すると撮り終わってなきゃいけないから、少なくともアフレコぐらいまでじゃないの、うん、と思うけどね、うん、まだ途中だったらそれこそ3月っていうのはちょっと難しい気がするけどね、
うん、
劇場版であるならば、うん、ただその劇場版っていうのが怪しいけどね、言い方がね、イベント上映ではねイベント上映ではねえのか。だって一応ほらアマゾンプライムとかで独断配信先行配信じゃないけど独断配信するとかあるから、
ああ、なんかあの劇場公開と合わせてアマゾンプライムビデオで独占配信っていう情報もあるから、
うん、
まああれですかね、やっぱりあの最近流行りのネット配信でも同時にあの千何百円払って見れますよっていうパターンですかね。
うん、最近で言うとあの銀エーデンのノイエテーゼのあれみたいにね、
うん、
うん、まあその可能性はあるよね、うん、ただまあどっちにしろまあ時期的にどうなのかなって気はするけど、うん、まあ いやちゃんと作ってくれればね、
まあ楽しみですね。
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はサイコパス3のお話をしました。
はい、ちょっと言い忘れたんですけど、
はい、
まあ見応えはあったんですけど、ただ相変わらずだなと思ったところがあって、
うん、
うん、作画がね、
ああ、なんか後半ちょっとかなりヤバかった感じのシーンがちょこちょこありましたね。
あのサイコパスって、あの毎回、あの毎回つか第一第二期もなんか後半がさ、うんって思うんだよ。うん、もうちょっとさ、だってこれだけのもうビッグタイトルになってんだから、もうちょっとさ、ね、結構長い期間で作ってるはずなのにさ、もう一回なんか怪しくなっててさ、それで劇場版見るとさ、クオリティが全然違ってさ、
うん、
うんって思ってんだけどさ、うん、ね、もうちょっとさ、と思うよね。まあ円盤で修正すりゃっていう話なんだろうけどさ。
でも僕、うん、あの、アニメの作画の崩れは、あの、あんまり気にしないけどね。
いいけど、
よっぽどもう、うん、あのデッサンが崩れてるぐらいの勢いでダメダメなやつはもうあれだけど。
ええー、けど、たまにたまにデッサン崩れてるからね、最近ですね。えって思うときあるからね。ちょっと待てよっていうときがあるから。
キャラクターデザインが崩壊しかかってるのは、まあまあもう、あの、僕はもう、あの、昔、そういうのいろいろ、あの、最終回だけなんでこの作画なのっていうアニメとか結構あったから。
いやいや、そんなこと言ったら俺は80年代とかで、グリさんもそうだけど80年代経験してるでしょ。
いや、
キャプテン翼なんて、キャプテン翼なんてもう、あの、崩壊しまくりだったから。
まあそうですけどね。
だからさ、別にいいんだけどさ、ただもうちょっとねって思うっていう話をね。
まあ、それは目が肥えちゃったってことです。
うん、まあ、肥えなくても分かるだろうっていう感じで。まあね、これはまあ言い出したらキリがないので、まあ、でまあまあね、もうちょっとあれかなっていうね、うん、あの、買わない人にも配慮してもうちょっと頑張ってほしいなって思ったっていう話ですけれども、
はい、はい。そういえば、あの、僕最近、あの、マリオランちょっとやったんですよ。
あ、やったの？
なんかギオさんが毎日やってるっていうから。
毎日やってるよ。
あの、立ち上げてやったんですよ。で、うん、あの、リビングステンをね、
うん、
あの、ちょっとしかやってなかったのをギオさんが、あの、結構やってるっていうから、
うん、毎日1回1回やってるよね、うん、
で頑張ってギオさんを抜いてあげたんですよ。
え、マジ？ちょっと待って、ちょっと立ち上げてみるわ。
いや、そこまでしなくてもいいんだけど。
マジで、うん、あれ、さっき俺気づかなかったな、やってたような気がしないけど、ちょっと待ってね。マジ？あ、本当だ。あれ、クニさんが前に行ってる。っていうか同じだ。さっき俺1個やったから同じところだ、うん、そう、 5ぐらいしかやってなかった。で、今俺20だから。
いや、あのね、チケットが1回やるたびにチケット1枚消費するんだけど、
うん、ないとできないね、ピノキオ。
あの、僕チケット99でカウント してるもんで、
うん、
あの、10枚や20枚使ったところってすぐ、あの、回復できるんですよ。
そうね、うん、だってワールドに自分の王国にはだってハテナボックス置いてるので、そこ開けばもらえるからね、
うん、あの、ボーナスゲームとかもやればすぐ溜まっちゃうから、
うん、
だから、あの、ゲオさんが結構先にいたんだけど、
いたね、
うん、頑張って、あの、抜かしました、
うん、 え、よくやったね、15回もリミックスしてんね。もう1回でいいやって毎回思うんだけど。だって、マリオラに関してはピノキオワールドも俺1回しかやってない。1日。
まあ、
という
わ
けで。あちらボックス今開けてない。
というわけで、また抜かれたら、また抜き返すっていうのだけをやっていこうかなって、ちょっと思ってます。
はい、けどまあ毎日やってるのでまああれなんですけど、ね、ただピノキオワールドに関してはクニさんの金貨がもう桁が違うので、あ、絶対無理だなと思ったんで、
いや、
あの、抜くことはしません。
いや、あれはあのアイテムをね、開放、あのショップで買うアイテムの開放条件とかあるから、
うん、
その条件を開放、あの達成するために頑張ってやっただけで、
うん、だけど桁が違うもん。俺600ぐらいだって、クリスさん1万とかだったもんね。あ、絶対無理だと思ってやめたけど、ね。でか、そもそもそこまでやる気ねえし。
いや、あれは結構あの普通にやってれば簡単にあの1万とかいきますよ。
それだけやってればね。けど俺ほら、あと俺はドクターマリオとあのマリオカートやんなきゃいけない。
そうでしたね。
そうね。はい。
まあ頑張ってください。
はい。
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。